みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなど、あらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今週は B さんからいただいたメールを中心に、お話をしていきたいと思います。
はい
はい、
いただきました。B さんからのメールです。明けましておめでとうございます。 B です。先日は番組にメールを番組にてメールをご紹介いただきありがとうございました。お台場でのイベント、そして配信とイベントダイエットに対してさらに前向きになり日々頑張っております。年明け前後から、以前伊藤さんが紹介されていた、簡単栄養&カロリー計算を利用してカロリーの摂取、消費の量を測ったり栄養の偏りがないかをチェックしていますと。またできるだけ自転車にも乗るように心がけていますと。さて今日はダイエットを本格的に始めて疑問に思ったことがありましたので再びメールをしました。それはカロリーの摂取と消費の関係についてですと。このところ記録をし、摂取カロリーよりも、消費しているカロリーが多い状態で推移しているのですが、多く摂取もしていることも分かりましたと。そこでこの先摂取自体をある程度控えるべきなのか、それとも摂取した以上の消費ができていればいいのかということが気になりました。また摂取をどれぐらいにしたら良いのか、摂取したカロリーよりどれぐらい多くのカロリーを消費したら良いのかということも悩んでいます。専門的なお立場から教えていただければ幸いです。これからも皆様のご健勝をお祈りしておりますと。で、体重について追求いただいておりますが、高校2年の時に原付に乗り始めた。浪人時代ほとんど家から出なかった。大学3年からの6年間、中華の居酒屋で働き、まかないを夜中に食べていた。今の食についてから約7年、カロリーは多く量が少ない給食を大量に早食いしていたと。これらの時期に特に増加したということのようです。高校入学から考えると倍近く増加しているのではと思われます。ちなみに原付は故障したため今はありませんということです。なんかこう体重が増える、なんか思い当たるところってこんな感じのってありますよね。
ものすごい共感してる感じにな
る。僕はメカニックの仕事をしてて、それが検査主任になって、整備じゃなくて検査するようになった時に一回増えて、はい、で、仕事がメカニックから、ソフトウェア開発になってデスクワークになった時にガツンと増えてみたいな、何回かやっぱありますね、こういう増えたきっかけじゃないですけどマイルストーン的な感じのものが。
やっぱり生活環境が変わることで変わることが多いですよね、うん、実際のところ、うんうんうん、多分経験のある方多いと思うんですが、
うん、
でその生活のペースをつかむ前にだいたいきっちり増えるっていう感じですよね。で、やっぱり皆さんも経験はあると思うんですけど、胃袋って、
はい、
うん、一回広がると結構入れてくれる状態になる
じゃないです
か。あと多分心理的に一回その量に食べられると、
うん、
減らすことに対して抵抗が働くことは多いみたいですね、
うんうん、
無意識のうちに、
うん、
なんか食べ過ぎてはいるんだけれどももうその量に慣れちゃってるので麻痺していて、
うん、ないと不安になるんですよね。あとですっごいお腹すくんじゃないかみたいな。
はい、この量でバランス取れてるのかってそういう時だけ頭をよぎったりとかする時は、
うん、
聞きますが、まあでもリさんは、まあ、実際に本当にお会いしてるだけにとてもお話ししやすいなとは思うんですが、
うん、
とりあえず多分でもダイエットされてる方だとやっぱり摂取カロリーと消費カロリーっていうのを一番気にされる部分だとは思うんですよね。
うんうん。
で、まあ結論を先に言ってしまうと、
はい、
うん、要は消費カロリーが多ければ OK だとは思うんです。
うん、ただ、OK、
なかっこ理想論っていう話ではあるんですが、
うんうん、
単純に日常生活の中で暮らしていて、
うん、
よっぽどの運動習慣がない限りは食べた分って消すのって相当ハードルが高くなると思うんですね。
あ、実際問題としてですね。
はい、そうです、そうです。
半助さんがコーラ1本飲んだら自転車運動吹っ飛んだぐらいっていうことですよね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
だから実際にそれは理想論ではあるんですが、1日が24時間という限定があったりとか、あと皆さんやっぱりそれぞれお仕事があったりっていうことを考えると、
うん、
相当厳しくなるだろうなと、
うん、
いうことなので、やっぱり一番現実として望ましいのは、
うんうん、
消費カロリーと摂取カロリーの折り合いをつけていくっていうことだと思うんですね。
はいはいはい。
で、ただまあ、李さんはよくツイッターとかでも今日どのぐらい摂取カロリー取って、どのぐらい出しましたっていうエネルギーのインアウトをよく出されてるんですよね。ハッシュタグつけてください。
はいはいはい。
で、見ていてですね、まあ今の状態で考えると、単純に一般成人男性としても、許容量をやっぱり大きくクリアしてしまってる日が結構多いなというのは実際のところあるかなと。
あ、摂取のカロリーが多いっていうこと。はいはいはい。
ただちゃんとでもそれを消費っていうところで、
うん、
ほとんどトントンっていうところまで持っていけてる日も結構あるのは見てるんですね。
すごい消費も頑張っておられますよね。
消費量結構すごいですよね。
うん、
ただトントンっていうことは、
うん、
維持するじゃないですか。
うんうんうん、
あ、トントンだったんですね。はい、はい、
プラマイで考えると例えばマイナス3とかだったりすると、
うん、
痩せてはいるんだけど、
うん、
マイナス5000とか落とさなくちゃいけない時の3だとするとすごく足りなくなっちゃうっていう感じのイメージかなと思うんですね。
うん
うんうん、で実際に、まあ、一般的な成人男性でいうと、うん、2000から2500キロカロリーが平均的に、まあ、1日のうちに、
うん、
摂取して、まあ、使われていくっていうところまで含めてバランスの取れた数字っていう言われ方をするんですが、
うん、
ただなかなか本当に男性だったりして外でお食事される方だと、
うん、
結構ハードルが上がる気はするんですよね。
うん、ああ、なるほどね。
どうしてもやっぱり外食は基本カロリーが上がるっていうことが前提になるので、もう本当に外食は基本やっぱり満足してもらおうっていうことが前提でお食事を提供している場所なんで、
うん、
やっぱりどうしてもボリュームっていうかカロリー的な部分でも増やすようにはなるんですよね。
本当に油揚げ物多いし量も多いしですよね。なんか量の少ない外食ってないのかなと本当思うんですけどね。
結構本当にかえってでも量が少ないと多分外食産業としての魅力は今度減るんだろうなっていう気がするので
思ったほど値段が下げられなくて割高感が上がっちゃうんですかね。
はい、だからおそらくやっぱり満足感、特に一時期ものすごくやっぱりいわゆるボリュームのあるお食事、今もなんかブームとして、
うんうん、
やっぱりものすごい大盛りみたいなのを、
うん、
召し上がったりとかをしてる方が多いみたいなちょっと今、
うん、
鼻で笑った声が聞こえましたけど、
うんうん、
声がやっと明るくなりましたね。
はい、やっぱり食べ物の話になるとトーンが
上がる。違いますよね、本当に。
そんなに違うかな。
違いに気がついてないの、あの自分で。
ワントーンは結構違いますからね。
ワンオクターブぐらい違いますよね。
違いますね。
そんなに違うんだ。
音程も違うし、こう声の素直に出てる感も違うし。
そうですね。
はい、まあ、はい。
でも本当にだから外食だと難しいことはあるんですが、
うん、
カロリーの話に一回すみません戻って考えると、はい、痩せようっていうことで例えばやっぱり90日ぐらい人の細胞って大体90日で一回全部入れ替わるって言われてるんですね。
おー、
なので90日ぐらいを目安にして体を変えていくと割と無理なく変わりやすいっていう風に言われることが多いんですが、
へー、
その中において、
うん、
摂取カロリーが、
うん、
まあ、摂取カロリー、まあそうですね、とにかくあの今に比べてカロリーの量っていうのが3割から4割減っていると、
うん、
多分目に見えて痩せたっていう結果が手に入ると思うんですね。
あー、それまで取ってきた平均よりも3割減ぐらいな感じっていうこと。
そうです、そうです、
うんうん、
ただ例えば食べるものを 30% 減らしていくっていうのがハードルが高い人もいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
ってなった時に、
うん、
動くことで 15% 余計にカロリーを消費するに加えて、
うんうん、
食べるものを 15% 抑えていくっていうことができると、
うんうん、
結果としてものすごく出やすくなると思ってるんですね。
うん、
だからどっちかに偏らないっていうことで両方を意識して動いて 30% から 40% 減らしていけると、
うんうん、
結果が伴いやすいなと。
あ、なるほどね。
ただあの食事の時の、まあ、例えばその 15% から 20% ぐらい減らすって考えた時に、
うん、
あの食べる量は当然減らすんですけれども、
うん、
満腹にならないことを我慢するっていう話ではないと思ってるんですね。
うんうんうんうん、
なので例えば本当にあの以前も番組で紹介してる、例えば食事の前にガムを噛んでいったりとか、
はいはいはい、
食事中ゆっくり噛むとか、
うん、
食物繊維の多いものを意識して食生活に取り入れるっていうことができていったりして、
うんうん、
満腹感が出てくる状態でカロリーが抑えられると、
うん、
一番良いなと思っているっていうことなんですね。
はいはいはい。
でそれに加えてリーさんの場合だと今ぐらいのカロリーの消費があれば、
うん、
結構ぐんぐん痩せていくっていう感じはあると思うんですが。
そこそこ、
うん、あの特に体重が自分の骨格に対してよりも大きく増えてる方っていうのは、
うん、
本来だったら食生活の量が適正だったら、
うん、
落ちるものなんですね。
はいはい。
でもやっぱりその体型を維持しなくちゃっていう意識がどっかで働いちゃうので、
うんうん、
どうしても食事を多めに取ってしまったり無意識にしてると思うんですね。
うんうんうん、
なので今取ってる食事が多いっていうことを一回理解して、
うん、
量を減らす代わりに満腹感をちゃんと出す食事を取って、
うん、
かつあとはまあ 15% ぐらい、まあ1日に対して例えば200キロから250キロカロリーぐらいの運動が続くだけでも体重落ちやすいんですね。
うん、なるほどね。あの手塚さんはもうだいぶ記録つけて期間経ってるじゃないですか。
記録は摂取カロリーの記録ですか。
はい
はい。
これでまだ完璧じゃないけどなんとなく分かってきたみたいなお話が以前あったと思うんですけど、
はい、
それまでの食べてた平均と今気にせず食べられるようになってるっていう話だったじゃないですか、
うん、
で量が減ってる感じってあるでしょ
う、うん、
それどれぐらい減した感じ？
つける前は記録取ってないから分かんない。
ああ、いや、なんか食べてる感覚で何割ぐらい？
量の感覚ですか？
うん。
量の感覚でいくと、2割？ 3 割？
ああ、やっぱそれぐらい減ってる
んだ。気持ちでは4割ぐらい減らしてる感じでも、
うん、
多分2割ちょっとぐらいしか。2割から3割の間ぐらいしか減ってないんだろうなっていう想像。
あ、うん、あ、でも気持ちとしては4割とかそれぐらいの感覚はあるんだ。
これ永井先生があの1500で止めようと思う、1600で止めようと思うと1500ぐらいを目安にしておいてちょっと届かなかったぐらいって言われてましたよね、
はい、
あれが本当にそういう意味なんだろうなと思う感じですね。
僕誤差は絶対出るんですよね、
うん、あ、そうですね。プラス誤差もありますもんね。絶対、はい、自分の基礎代謝量だって正確に厳密にね分からないしね、
そうですね、
というのもあるから余計にそう思っとかなあかんのだろうと思います。僕も今1570を目安にしているんだけれども、1570なんてほとんど行ったことないですし、
うんうん
うん、
1570は本当にかなりハードル高めでもありますからね。
そうなんですか。
はい。ただもうそこまで持っていけると、
うん、
ものすごく多分体の状態も、
うん、
まあ、いわゆる健康状態という意味でも、
うん、
とても良いコンディションになるだろうなと思うんですけど、
うん、
でもなんか以前会った時よりは明らかに食べる量減ってるもんね。
うん、この前母親と飯を食ったんですが、母親より少なかった。
おお、
でもそれはなんていうの、もう意識して減らしてるというよりは、まあ気にして食べるようにはしてるけども、我慢して減らしてるような感じじゃない。
あ、我慢じゃないですね。さっきの4割減らすも我慢じゃないですよ。うん、
うん、
本当にお腹いっぱいになっちゃうから、最初のお腹いっぱいになったっていう時点で止めちゃう。
うんうんうん、
前だったら絶対もう一口、ご飯2杯は食べるでしょ僕みたいな感じで、
あ、
意味もなく食べてたし、あとは本当に、はいはい、さっき僕が自分で突っ込んだみたいに、なんていうんですか、お腹をすくことにすごく恐怖を、考えたらお腹すきゃ食えやいいのに、
うんうんうんうん、
そうですね、お腹す、いやこれ絶対腹持ち悪いとか、なんか勝手に、
うんうんうん、ね、
僕が僕様になんかすごく、過剰に気を使って、
うん、
な感じなので、今はすぐお腹空きます、本当に。
ああ、本当そんな感じだったよね、
うん、でもすぐお腹いっぱいになって、すぐピタッとそこでやめりさえすればって感じです、
うん、
それは実はとても痩せるためにいい食事の方法になってるんですよ、
うんうん、
ですかね、
はい、例えば1日で1000キロカロリーを取ろうっていう風に考えた時も、
はい、
1000キロカロリーかける2よりも、
うん、
例えば400キロカロリーかける5の方が、
うんうん、
痩せるんですね、
うんうんうん、
だから食事は同じカロリーっていう前提であれば、
うん、
回数多くこまめに食べていた方が、
うん、
痩せやすくはなります、
うん、
ただカロリーが同じであればっていう前提なんで、
うんうん、
何回食べても痩せるって言ったようなあいつって言われて、それを信じてガーって食べられると、とても怖いメールが来そうなんで、同じカロリーであればっていう前提で、
カロリーですね、
はい、
うん、そうね、回数まめにっていう話はよく聞きますけど、なんかそれが1回の量が減らせてない状態で回数増やしたらね、単純に摂取カロリーが多くなる一方な感じになっちゃうから、そこら辺が難しいのかなって気がしますけど、確かにでもその必要以上に取っているんだろうなっていうのがありますよね。なんか食べとかなきゃみたいな。
そういう意味でいくと、摂取カロリーを簡単に知りたいと思うと外食の方がいいですよね。今外食いろんなところでメニューに
もうほとんどメニュー表示してますから ね、
コンビニとかも書いてるし、あの、うんうん、メニューにないものでもいわゆるチェーン店的な有名なお店だったらネットで調べたら、うん、もうそのお店とカロリーって入れればもう出てきますもんね。
そうですね、はあ、だからその中で全体的に少しずつ残したっていうことでも、うん、大体おおよその目安だろう、
ね、はいはいはい、
そこはありかな。とにかく外食で一人で召し上がっていると、
うん、
早く食べたりして、
うん、
どうしても満腹中枢からサインが出る頃には、うん、もう目の前に食べるものがないみたいな状態になっていたりすることが、
うん、うんうんうんうん、
多いだろうなと思うので。
ああ、でも確かに外食の時は早くなってるかな。特に一人だとそうなりますよね。
一人だと多分早くもうバクバクって食べる感じにはなると思うんですね。
うん、なるほどね。まあでもやっぱりじゃあそこら辺基本的な量をやっぱり抑えるべき、質問のところからいくと、摂取自体ある程度抑えるべきなのか、摂取した以上に消費できればいいのかっていう点で言えば、やっぱある程度摂取自体を控えるようにした方がいいってことなんですね。
でもある程度って言っても、例えば今の食事の 20% を抑えて、
うん、
残り 20% を動くことで消費ができれば、
うん、
OK だったりするじゃないですか。
うんうんうん、
なんかイメージとしては摂取カロリーと、消費カロリーでプラマイゼロじゃなくて、どっちみち絶対ある程度は取らないといけないわけなので、摂取カロリーが今あって、そして、理想分に 40% 下げると。で、それの 20% を食事で減らす、20% を運動で減らすっていうようなイメージでまとめられたあんな感じなんですね。
そうですね。
はいはい。
そうすると多分目に見えて落ちてくるんですね。
うんうんうん、
で落ちてくると単純にモチベーション上がるんですよね。
そうですよね。落ちなかった時がモチベーション大変だった、大変だと思ってか、うん、この番組やってるからやったんですけど、
うんうん、
そうじゃなかったら分かってても続かなかったと思う。
そうなんです、うんうん、頭では分かってても気持ちがくじけることは往々にしてあるので、
うんうん、
だからやっぱり一回はっきりと 結果を出してあげた方が多分自分がやる上でものすごく前向きになると思うんですね。
そうですよね。僕もこの番組する前の、体重計乗ってちょっと気にするダイエットみたいなやつだったら、深く傷つかない代わりにやっぱり68キロ以下にはいかなかったですもんね。
そうですよね。あとやっぱりこれも結構皆さん忘れてると思うんですけれども、実際問題として、
はい、
自分の体の中のカロリーのインアウトってそれこそさっきの哲夫さんのお話じゃないですけど、すごく正確には、計算がしきらないじゃないですか、絶対に。これはどんな人でも、
1キロカロリーの違いなんか分かりませんもんね。
はい、でましてや自分の代謝量とか運動量によってもそこは大きく変わってくるので、で分かっていない状況で推測で動いて変わってないってなると、やっぱり何が原因で何を変えたらよくてっていうことが全然つかめないじゃないですか。
ああ、そうですよね。
そうすると例えば道具とか方法論に目を向けたくなるんですよ。違う道具だったらいけるかもしれないとか、新しく出たこのダイエットだったら今まで自分はくじけてたけどいけるかもしれないとか、
はいはいはい、
でもいけないかもしれないんですよ、同じくらいのリスクで。
ぽっちゃりした方がダイエット、そういう方ほどダイエットの方法詳しいとか言ったらありますよね、なんか、いろんな方法試されてるとか。
もう情報はものすごく多分今の状態だと皆さん豊富に取れると思うんですが、それでも多分、結果が伴わないから次の何かに目が向くっていうことは多いと思うんですね。だから一番最初に結果を一回出せると、くじけても結果を出したことによって支えてもらえるんです、自分自身の中で。そうするとダイエットがまた順調に体を壊したりとかすることなく成功していけるんですけど、どうしてもそうじゃないと何か他のものにやっぱり原因とか希望を見出しちゃうことが結構ある気がするので、
はいはい、
でも本当にいろいろなダイエットが今世の中たくさんあるので、どれもありだと思ってるんですね、基本的には。ただその人に合う合わないっていう相性は絶対あるので、でも相性が合う合わないは結果が出る出ないだけでは判断ができない部分っていうのはあるんですね。その部分を考えるのにカロリーのことを考えるのは実はとても大事で、今言ったように 30% から 40% 1日の中で消費カロリーを削減することができたら、それで例えば何か今普段自分がやってるダイエットで結果が伴わないんであれば、アプローチを変えるっていうことはありだと思うんですけど、そこは多分皆さん本当にいろいろなダイエットにチャレンジされてると思うので、一回ちょっとカロリーのことを考えながらバランスを取っていただけると、とても成功しやすいかなとは思ってるんですね。
そうだよね、そこちゃんと分かってなきゃどうしようもないんだ。
簡単に言うと魚がいるかどうかわからないところにすごく全力で糸を垂らしてる感じです。
そっか。
あとものすごい暗がりの中で目を閉じたまま、お札を取ってきてくださいって言われた指令をこなしてる感じです。
ああ、なるほどね。
で本当に暗中模索っていう単語がぴったりになっちゃうんですけど、だからなるべくカロリーのことだけは多分ある程度、今の世の中だとコントロールしやすくなってきてると思うので、そこを一回コントロールしてみて、自分の普段やられてるダイエットと照らし合わせて結果が出ていけば、今やってるダイエットのいわゆる正当性が証明されると思うんですね。もしそれで結果が伴わなかったら違うのに切り替えるべきだし、いずれにしても90日はトライをする価値があると思ってるんですね。だから正しく取り組むと一応年4回までモデルチェンジができるっていう感じですね、ダイエットが。
ああ、なるほどね。
季節季節にそうですね、またいろいろ試してみようかなと思ったら試すことができる。
まあじゃあこれが良さそうだと思ったら少なくとも90日は試してみた方がいいってことなの。
じゃないと多分結果が判断できないと思うんですね。
ああ、そうかそうか。
そうなんです。そのダイエットが自分にとって良かったか、そうじゃなかったかっていうことが分かりづらいんで、次のダイエットに移ろうかなって思うことも考えづらいじゃないですか。ただ、まあもう、このダイエットはダメだから自分に合わなかったって言って、もう思いっきり振り切って、次のダイエットに、 ちょっと言葉悪いですけど、逃げるっていう感じの。
うんうんうんうん。
できればちょっとカロリーのことを考えながら、
うん、
ダイエットをプラスしていくと、
うん、
多分今やってるダイエットの相性っていうものが掴みやすいと思うんですね。
うん。なるほど。
あとは体についている脂肪を落とすっていうことが結局は一番の大切な要素になるじゃないですか。
うん、
っていうことを考えたときに、
はい、
脂肪って1キロが7800から8000キロカロリーぐらいあるんですよ。
うんうんうん、
でその脂肪も例えば食べなかったからって言ってすぐに溶けてエネルギーになってくれるわけでは決してなく、
うん、遅いって言ってましたもんね。
ものすごい遅いですし、
うん、
脂肪として消費できる量っていうのは例えば1時間とかウォーキングとかをしても、
うん、
多分自分が期待するほどの量は落とせないんですね、
うんうん、
それはもう間違いなく落とせないんですけど、
ハンスケさんが自転車選手が一生懸命目の前ビューン漕いで電球3つ分言ったあの感じなんですね、
う
ん、
そうですそうです、うん、本当に体ってすごい燃費がいい状態になってることが多いので、
本当すごいですよね、
本当によくできてるんですよね、
うん、
だから蓄えたものを出していくために積極的にやっぱり入ってくるものを気持ちを抑えて動くことを気持ち汗がかけるっていう、だから単純にカロリーの消費っていうよりも、
うん、
汗がかけるレベルで動くっていうことも大事です。
ああ、
うん、いわゆるよく言われる有酸素運動って言われる状態、
うんうんうん、
で初めて脂肪がやっぱり燃えていくので、
うん、
汗がかける状態で、
うん、
動き続けられて初めて脂肪が燃えてると思ってほしいんですね。
うんうんうん、
じゃないと単純にカロリーを消費しただけっていうことになると体についている脂肪が落ちるっていうのとまたちょっと別のところで話が動いてしまうので、う
ん、ああなるほどね、
はい、だから汗をかけるっていうことはとても大事だと思います。それは季節を問わず、
うんうんうん、
だから夏場暑くて汗が出るのは、
うん、
残念ながら脂肪を燃やしてるのとは全く別なので、うん、僕この前知り合いに痩せるの簡単だって話をしてたら、
うん、
じゃあサウナに行くよって結構軽く言われたんですけど、う
ん、確かに汗かけますね、はい、
でもサウナに行って全ての人がそうだとはもう全然言わないですけど、
うん、
いわゆる例えば体がすごく引き締まった状態の人と、
うん、
もうすごく年齢に対して正直な体型の人とを比率で見た時に、
うんうん、
多分圧倒的に自分に正直な体型の人の方が多いと思うんですね。
うんうんうん、
でまあ、やっぱりサウナってちょっと話それますけど、
うん、
やっぱり体温を調節するためにたくさん汗を出してるわけじゃないですか、
はいはい、
そのことによって脂肪が燃えることはほぼないので、
うーん、ああそうか、
ただ女性とかだとサウナに入ることでメリットはあるはあるんですね。
へえ、
サウナって暑いところから、うん、例えば冷たいお水を浴びたりとかっていうのを何度か繰り返すじゃないですか、
はいはい、
そのことによって代謝が活性化しやすかったり、
うん、
あとは、ね、いわゆる自律神経のバランスを取りやすくなったりとかするんですね、
うんうんうん、
で自律神経のバランスが取りやすいと体から脳から送られる信号が、
うん、
やっぱりすごくダイレクトに働きかけやすくなるので、
うん、
いろいろな形で成果が上がりやすくなるんですが、女性はどうしてもホルモンバランスが崩れやすかったりする年代も出てくるので、
うんうん、
そこがうまくいかなくなること多いんですね、
うん、
だからサウナに入ったりすることで、うん、ホルモンバランスを例えば整えようとかいうのはありだと思います、う
ん、ああ、なるほどね、それを目的、
そうですね、だからそれをプラスして動くっていうことであればとても良いと思うんですが、
うん、
ただサウナに入って痩せようっていうのは多分痩せるっていうところまで届かないと思う、うん、その前にサウナの常連になっちゃうと思うので、
うんうんうん、
まあ、それはちょっと一つ方法としては違うんだなっていうことを知っておいていただくと、
うん、
間違わなくていいのかなと。
なるほどね。じゃあ基本的には運動して体を動かして汗をかくことをまず第一。
そうですね、そうするととにかく油が取れますし、あと例えば30代以降ってなると今度はいわゆる内臓脂肪とか、うん、特に大事な脂肪、例えば肝臓とかですけど、
うん、
脂肪とかもつきやすくなったりとかするので、
うん、
やっぱり動くことによって内臓脂肪って減らしていけるものなので、
うん、
汗をかいて動いていくことで脂肪が減らせると、
うん、
やっぱり健康上とても良いだろうっていうのもありまして、
うんうんうん、
できれば汗をかくレベルで動いて脂肪を燃やすっていう習慣をつけつつ、
うん、
食べる量が少し減らせると、
うん、
目に見えて落ちるかなと。
なるほどね。うん。ということなので、まず動くことが大事なんですが、摂取自体もやっぱりある程度控えてということで、リサの場合かなりねアウトが大きいので。
でも頑張ってますからね、リリーさん。すごいですよ。あの、アウトの量結構すごいですからね。
ですね。
だからこれでインがものすごい減ったら、あの、自然と落ちていっちゃうと思います。
うんうんうん。
でもリーさんもインもすごいですよね。
はい、あの、インもすごいです、実は、うん。だから本当にあの、アウトの方の基準がそのまま動かずに、
うん、
インが本当にあと2割減らせるだけでも、全然変わりますし、実はあの、うん、すごくシビアに見てしまうと、
うん、
今の 35% ぐらい減らせると思います。
お
お、そっち側も減らす余地ありです。余地がいっぱいありましたか、減らししろが。
ありますね。インはあのまだ全然減らせる余地はあると思うんですが、
うん、
ただ食べるのを我慢してほしいということではないので、
うんうん、
とにかくあの食べ方を変えることによって、
うん、
まあ、ただあのお昼はなかなかねちょっと戦場っぽいっていう話を聞いてるので、
うんうんうんうん、
小学校の先生っておっしゃってましたもんね、はい、
もうなんか戦場でもうとにかく入れるだけ書き込んで、
うん、
あとはもうひたすら戦場に飛び込んでいくっていう話を聞いたので、
私も小学校行った時にあれですけど、他の中学校高校の先生と違って休み時間が基本ないんですよね、
うん、
授業の休み時間はありますけど、
うん、
中高の先生だったら職員室に戻ってきて本当にオフにできるじゃないですか、
うん、
小学校の先生は現場にほぼいる形だから結局子供たちは授業がない間ですけど、その間先生先生先生って来るじゃないですか、
そうですね、
食事も給食に給食当番を連れていくのももう仕事じゃないですか、戦場じゃないですか、
確かに。
で戻ってきて食べさせる間もお前こぼしただの喧嘩が始まっただの時間が遅いだの、でしょ、全然休みじゃないまんまですもん。
だからまあそこでちょっとその食べ方をしているともろもろ大変だと思うので、
うん、
あとは朝食とか夕食に関して、
うん、
ちょっと食べ方を意識していただけると変わりやすいんじゃないかなと、うん、
せめて職場のプールが使えればよかったのに、プールが
真っ青らしいですね。
真っ青
ですね。
そりゃそうだよね。
まああと今だとあの完全にあの体を鍛えるっていうよりもあの完全にあのなんて言うんでしょう、あのいわゆる度胸試しだったりとか、勇気があることを示すためにプールに入るみたいな感じになりそうですからね、リーさんの。
まああと戦場からの逃避になってしまうかもしれないですよね。
そう
です、ちょっと先生にも休みくださいみたいなね、なんかね。
なので、もう本当に夕食のね、食べ方をちょっと考えていただいて、でも 35% は全然あの、減らすことは、あの、無理強いではなく減らせると思います。
だから、そうね。僕はその摂取カロリーとかちゃんと記録してないから分かってないので、なんともあれですけど、でも、その、ガムとか、ゴマとかで、食べる量自体絶対的な量は減らせたと思っているので、そこら辺夕食からちょっと試してみるっていうのが一つかもしれないですよね、
はい、夕食多分抑えられるだけで結構変わってくると思うので、
うんうん、少しゆっくり食べるとかちょっとした意識でその減らすというよりはあの自然に量が減っていく感じがするので、
減らすっていうよりも適正量に戻すっていう、
うん、なんでしょうね。
考えてもいいかもしれない。
まあ今がちょっと過剰っていうことで言うと適正な量に戻っていくような感じになるんですかね。
そうですね。
まあちょっとしたその食べ方で変わっていけると思いますので、ぜひそこら辺夕食からまあ昼食は仕方がないので夕食の部分から試してみていただければと。感じでしょうか。まあ摂取自体もある程度控えるべきということで、今後ご参考にしてくださいという感じで、今週も私たちの方の成果発表いきたいと思います。
デジタルスタジオは
皆さんこんにちは、みんなのダイエットでお世話になっております鉄尾です。この CM、デジタルスタジオ What's New はという CM、私が参加しだしてから流させていただいております。聞かれた方、何がデジタルスタジオ What's New やねんと毎回突っ込まれていたことだろうと思います。私もそう思います。というのが、このデジタルスタジオ What's New というのは、私鉄尾一郎が言い出しっぺで、まあ、かっこよく言いますと主催しておりまして、私の20年来の音楽仲間が一回デビューしたやつとかデビューしかけたやつとか集まって、ジャンルもバラバラで好き勝手に話し合いとして、音楽をやっている音楽制作チームという言い方をしておりますが、音楽をやっている仲間でございます。そしてもう好きな音楽をやりたいということなので、もう売れ線などは全く考えず、世界で3人だけでもいいからがっつり気に入ってもらえる音楽を、自分が納得できる音楽を作ろうということでネットをベースに活動しております。そして、まあ、大きな特徴としましては、コピーガードも何もつけずにネット上に楽曲を置きまして、気に入ったらどんどんコピーしてくれということで、CD さえも作らず、そういう形でネット上で広まるような活動をしております。そして、著作権を放棄しているわけではありません。私の曲だという意思はございます。で、気に入っていただけたら対価を寄付として、気に入っただけ、払える額だけで構いません、お支払いいただきたいという形で活動しております。なので、コピーガードをかける必要もなく、ネット上で広めていただければ広めていただけただけ私たちもメリットがあると、ついでに振込先も一緒に教えてねというだけでございます。そういうような活動をやっております音楽制作チーム、デジタルスタジオ What's New です。この CM の最後に流れているのは鉄を私の曲でございます。私が他でやっておりますポッドキャスト番組ミュージックなどは、楽曲の裏話などを喋らせていただいておりますし、ミュージックファイル What's New という番組では、楽曲をポッドキャスト形式で番組の形で配信しておりますので、登録していただきますと新曲が届くというような活動をしております。ただ本当に万人受けするような曲ではございませんので、もしお耳に合えば聴いていただけると幸いかなと。あと合わなくても違うクリエイターアーティストの楽曲が来る場合がございますので、一人合わなくても違う人のやつをちょっと聴いていただけると幸いでございます。ということで、鉄尾一郎主催のデジタルスタジオ What's New の CM 残りをお聞きください。
デジタルスタジオ What's New は、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで、今週の成果発表の時間です。まあ、今週は本当にこれじゃないとやってみない感じなんですが、私先週ご紹介した数字が体重78、
体重が78ですね。
それが、今日測りました体重。
ちょっと待った。この1週間の間、運動は？
運動はムーバレックス3回。
何？
3回。3回です。のみです。
断言。
やっぱちょっと、です。
はい。でも腹巻きはあったんじゃないですか？
腹巻きは、先週、もう一週間経ったんですよね。先週の収録の時にはしてたんだもんね。で、
簡単に開封の儀をしたって言ったじゃないですか。
はい。 そこからは毎日一応チェックしておりまして、洗い替えのやつをもうワンセット。
おいくらでした？
ね、僕買ったの何ぼでしたっけ？ 690 円つったんでしたっけ、うん、あ、じゃあ同じです。それよりなんか安いっていう話も。
ガンダルフさんが、情報くださって横浜在住の方はすごく、某ユニクロで腹巻きがお得だっていう話になっていて。
うん、僕、福岡に行きましたけど、990円のまんまでしたよ。
うん。
はい、群馬県も、変わってなかったです。
何ですか？横浜だけなんでそんなに恵まれたんですか？
びっくりしましたね。
あ、でも500何歩ではなかったんですよ。690円。
690円でもないですよ、どうか。
うん。
ファーストリテイリングが、ハンスケ痩せろと。お前、いい加減に痩せろと。
哲夫さん買ったの2枚組？
2 枚組。
袋って、もうなんか、ピチャンと薄くなったような感じの。
宇宙食ですかじゃないけど、なんか、
あれだよね。
ピタッとなんかですよ。
と、うん、別のちょっと生地が厚手のやつも売ってましたね。見ました？
それはごめんなさい、梱包の生地が、それとも中身の生地が、
あ、そのものが、腹巻き自体が、
うん、
すごく薄い生地じゃないですか今僕らがしてるやつって。
ヒートテックもの？
うん、
あ、そ、あ、お、はい、ヒートテックもので薄いですよ。
あれは違うのかな、もう一個ね、袋に入ってない状態でぶら下がってるのがあったんですよ。それが1枚で、うん、690円だったかな。で、あれとか思って、1枚組、1枚で690円じゃ、かえって高いじゃんと思って手に取ったら、しっかり分厚い感じ。ヒートテックじゃないのかもしれないですね。ちょっとそこを確認しなかったですけど。
うん、ユニクロは下着とかでもヒートテックじゃない。
うん、
パターンもあったりするので。
あ、そうなんですか。
うん、可能性は違う可能性があるのかな。
もっとふかふか毛糸の
みたいな感じの
地のやつでしたね。
ほいほいほい、
うん、これもあったかくて良さそう、あったかそうだなっていう感じはしたんですけど、僕は常時してる時にちょっと気になるかなと思ったのと、まあ安い方がいいやと思ったのつって、結局また同じものを買いましたけど、やっぱり男性用はなかったですね。女性用の XL で、しておりますが、やっぱり回っちゃう。
は？
プルンってなってしまう。
回っちゃうって横回転っていうことですか？
昼間に？
昼間でもなる時があります。
そんなに痩せてるの？あなた。
いや、太ってるからじゃない？
どんな肉の動きしとんねん。
わかんないけど、要はお腹ぽっこりしてて、要は下腹まで、溝落ちから下腹まで伸ばすじゃないですか。
伸ばす？
縦にね。
うん。
で、例えば、その、ぽっこりしてる頂点のところに下のやつが何かのタイミングで上がってしまうと、そこから駆け上がるように、ぽるんと、巻き上がっちゃうわけですよ。
あ、巻き上がる、巻き上がるね。はいはいはいはい、はい、はい。横回転でもあるのかなと思ったんで。
僕もそう思いました。
ごめんなさい、
ね。何で怒ってるのかなと思った。
そう、もう、ハンスケと福戸隆で、脂肪がなんかこう、ね、好転を行ってるかのようななんか、
はい。あと日常生活でどんな動きがあったんだろう。
そうそうそうそうそう
そう。
そう
だよね。
そう。
ちょっと驚きましたね。でも、ロールアップは、よくあります。
あ、そうなん、
でも、全ての人がっていうことではないですよ。そのサイジングの問題だと思うので。
うん、正直僕もビジネスホテル行くとクリンクリンってなるタイプの方ではあるんですけれども。
はい、
ロールアップないよ。
うん。
でも、
それを、
そう。
シュッとしてる、シュッとしてきてるんじゃない。お腹
の部分が出てると巻き上がりやすいっていうのはある。
そうどこが出てると？
お腹が正面にポコンって出ちゃうと、下腹っていうよりも、おへそから上っていう感じですね。
うん、そう
そうですよ、僕。だから、この番組やってんだもん、俺。ですよ。
でも結構ロールアップしやすい人はいるん
で。そうなんですか。
はい。
頂点超えちゃうと、ブルンって。
なんかトリコロールカラーになるって話はよく聞く。
そう。だから、朝は、まあ、大概、もう、 なんていうの、腹帯じゃなくて、紐じ。
ティーバッグの上だけみたいな。
の状態が、溝落ちあたりにできているので、もう朝はまず、その、シュッと下ろすところから始まるみたいな。
もう慌てず騒がず何事もなくシュッと下ろすわけね。
そうそう。でも、やっぱり、これもう、やめらんない、くない。
それは、その、もう、毎朝、くるくるっとなってるのが可愛くて仕方がないわけ。
そうじゃなくて。これ、一回ね、なんかで、外してみたんですよ。半日ほど。昼間に。
昼間思いついて外して？
うん。したらなんか、すごい心もとない感じがするんですよね。スースーするというか。
ああ、なるほど。
今日外してみようと思ったきっかけは何だったの？
いや、なんかこの、なんだったっけな。いや、なんか、なんだったっけって言われるとちょっとわかんないけど、ちょっと半日、午前中、あ、プルンとしたの直すときに一回撮ってみようかなと思って撮ったのかな。うん。桃引きは今やめてるんですよ。緊急事態に効かないかもって思って。寒い時に、やっぱりそれを して、なんとかしのぎたいっていうのがあって買ったから、常時履いてるとこれ、意味ないかもなと思ってやめたんですね。で、腹が。
そういう時こそ足し算の発想で、その時に2枚履きゃいいんじゃないの？
2 枚？ 2 枚？そんな発想はなかったな。
足し算の発想の半助さんにじゃ珍しく己をセーブしたんですね。
うん、ちょっと少しは寒さにも耐えようと。だけどお腹はできなかった。これはちょっとね、まあ目的が違うからね。試してみたらちょっとやっぱりもうこの、
ごめん、目的が違うって目的何だったの？
え、だってこれは
体を温めるで一緒でいいんじゃないの？
え、そうなの？いいんすか？
いや、あんた別に女装になりたいとかバレリーナしたいとかそういうあれだったわけじゃないんでしょ？
あとはバカボンのパパのコスプレがしたいとかそういう
の。
ああ
、
ね。
あと幼稚園児に戻ってお母さんおしっこ行きたいからタイツ穴開けてみたいに言うこと言ってみたかったとかそういうあれじゃないんだよね。
これでもお腹を温めるのが目的なんでしょ？足とか基本的に温めたら一緒のこと？
体は。
はい、体温める、特に足って実は温めるのはとても痩せる上で大事ですからね。
パチ
ッ、パンツショック。
足すごい大事ですよ。
誰も足を温めちゃいけないとは言ってないよ。
あ、そうなの？
できれば暖かくして過ごしていただきたいなと本当に思います。
そう、
ああ、無駄な頑張り、
はい、そこだけちょっと自分に厳しくなった。
痩せ我慢した
の？なんでそこだけか。
意味がないのね。あ、そうなんですか。
意味がないところか。反対、足、自分のダイエット足引っ張っとるやん、あなた。
はい。温めましょうね、極力。
うん。あ、そう。
足あったかいと、体があったかくなってくる。
うんうん。いや、それは、うんうん。
そうね。うん、俺、小学校と高校を勤めてた時に分かるのが、体育館でこの時期、
うん、
イベントもなる、多いじゃないですか、しかも。
はい、
はい、はい、はい、はい。
もう体育館でめっちゃ冷えるじゃないですか。
うん、底冷えすごい
です。すごいですもんね。この天井半分にしてくれませんかぐらいの感じじゃないですか。なんか暖気が逃げますみたいな。
確かに。
ね、で、その手のイベントでまたこう、扉が開いて、卒業生退場とか言ったら、シューシュー入ってきたりするじゃないですか。
うん、確かに。
ね、もう足温めるとどうしようもないなっていう感じがしますよね。
足を本当に温めてほしいんですよ。ハンスケさんがマラソンとか普段やってるとか言うのであれば、そこまで強制はしないんですけど。
うん。
でもそれはおそらくないじゃないですか。僕の知ってる限りではない。
うん。
であれば、温めててほしいなとは切に思うわけです。
ああ、そうなんですか。え、
どこをどうひねって聞き間違えると足だけは温めなくていいと思うんでしょうね。
お腹は温めた方がいいけど、足はいらないみたいな感じ。
この前、桃引きも買ったんです言った時に、いや、これはあれかもしれないけど、って言った中井先生が、いや、大事ですよって言ったのに、ね。
全然人の話聞いてないってやつですね。あ、ちょっとすごい。え、もう、じゃあ、普段厚着してていいの？
体を温めてて たらいいんじゃない
ですか。動くのに不便でなければ厚着でも構わないですよ。とにかくでも暖かくしておくことが大事っていうのは、やっぱりあの人の体にとっての根本の部分だと思うんですよ。
うんうんうん。
あ、別に着ぐるみ系っていう意味じゃないですよね、長谷先生。
もうあの着て例えばの過ごしてあのちょっと君何してるのかなっていう形で質問とか受けても大丈夫であれば OK なんですけど、
うん、あなんか着ぐるみ着てすごい汗かけておすすめとか言ったら翌日職質されて、
はい、
留置されて運動できなかったで太ったみたいになったら、
は
い、
留置所寒かったから余計にみたいな。
あ確かに、
うんうん
まあ、でもあの暖かいに越したことはないですよ。これは男女問わずですね。ただ女性の方がやっぱり筋肉の量が少ないからどうしても冷えやすくなっちゃうんですけど、男性でも冬場は温めておいた方が絶対に多いです。
へ、桃引きも予備買ってくればよかった。はい、という大失敗でございましたが、その大失敗が見事に数字に出ております。前回78が今回79.5、
1.5 の増量です。
お疲れ様です。
ピンチです。しかもです、
うん、はい、
体脂肪、21.1 が 22.1、
1.0 の増量です。
お疲れ様です。
先週でしたっけ、その後から来ますよって言ってたのが見事に本当に来てますね。
来ましたね。
この間、まあ、運動はムーバレックス3回でその、まあ、自転車も乗ってないしあれもないんですけど、でも外での用事がちょっとあったんで、ウォーキングじゃないですけど歩いたのは歩いてるんですよこの期間、と食べる量は、ああでも外食が何回かあったっていうのはあるんですけど、バカ食いしたりとかそういうのもなかったんですが、正月のが来てるんですかね。
お餅ブーメランの可能性は結構あると思いますよ。
ってなんか着実に増えてった感じの数字でございます。
うん、そして最後は
ちょっとウエスト哲夫さんの発表の後に行ってもいいですか。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、ということで半助さんお疲れ様でした。
はい、
お疲れ様でした。
これで、来週、横浜神奈川県だけ、ユニクロのボディウォーマーがさらに安くなってたら、ユニクロの方番組聞いてるってことだよね。
そうですね。
で半助頑張れと、
はい、
応援メッセージなんですか、ユニクロさんから
っていうか、このまま太られると営業妨害だと。
ああそういうことか。
いや、まあ、つけてるなら痩せろと。
そうですね。だって僕だったらムーバレックスしかしてないのに太ったみたいなくだりになってるんで結構ドキドキする
そ, うそうだよね。
あ、結構人聞き悪いと思いながら今話してますから。
キャリアの足を引っ張っていると。
はい、
ちょっと来週は期待したいですね、これ。
頑張ります。頑張ります。はい。
お疲れ様でした。
計測できました。計測していなかったです。今、計測をしたところ。
お、
前回、ご紹介した数字が96。それが今、まさしく、97。
1センチの増量です。
お疲れ様です。
おはようございます。
完全にオチがついた感じで。
とどめを刺しました。
95だったのが96になって97になっちゃいました。やばい。
カウントアップしてますよね。
あ、いや、でも本当にこれ。
はしゃドワーンみたいな。
見事に、あれだね。後から来ますね。皆さん危険ですよ。お正月食べた人。
多分あのこの放送がリリースされる頃には皆さん多分その後遺症に苦しんでる方多いと思うので、
同じような人 いますかね。
おそらく、
まあ、来年の正月に向けての教訓でしかないんじゃないですか。
ていうか今までその正月太りって正直何回もしてるんですけど、こうやって毎日体重とか 体脂肪もそうだし、特にウエストなんて測ったことなかったし、で、その後にこうやって着実に増えてるんだっていうのを初めて今回知りましたね。
ただハンスケさん、本当にあの体重計測は本当に毎日きちっとされてますよね。
そうですね、
うんうん、あでもたまに忘れちゃいますけどね、あの忘れるっていうのは体重計は載ってるんですけど、 iPhone でこう入力しといて送信し忘れてたりとかいう時はたまにあったりしたんですが、まあ、でも大体
ほぼ毎日。そうですね、
うん、でもこれは今年初めて、あこうやって増えてるんだっていう、正月太りはこういうものだっていうのをビジュアル化した感じがしてちょっと衝撃でございました。ありがとうございます。
お疲れ様でした。はい、ではお送りしたみんなのダイエット、
いや
鉄一郎と
鉄夫さんの
鉄一郎と
今週の発表です。
イエイイエイ。さあ優等生の鉄一郎です。
はい、
はい、お送りしたのは鉄一郎と
じゃあ高田
はい、さんざん、52分にかけて偉そうなことを喋ってきた鉄一郎でございます、
うん、
私の発表でございます、う
ん、はい、
前回、
うん、
ご紹介した体重が 64.9 が、
あ、はい、
じゃん 65.2
こんな3増量
0.3 増量です。
はい、お疲れ様です。
Thank you! Thank you!
Thank you!
40代の方はスネークマンションのイブマサトを思い出していただければ幸いです。
懐かしいです
ね。懐かしい方、はい。膝をペシペシ打ってなって違ってください。
うん。
何かが壊れています。
うん。
対象
うん。
20.5 が、
うん。
じゃん22.5 お茶を言う前に笑うな。
お疲れ様です。
2% 増、これまたすごいっすね。
プラス2です。ハンスケみたいにちまちま上がったりしません。一時ガーンいきます。すいません、せめてねこれ笑い取らないと私虚しいんで、うん、先に笑うのやめていただけません。データ見せるのは構いませんので、もう30秒我慢してください。もうこれで笑って、あのリスナー様に笑ってもらえなかったら私あの浮かばれませんので、本当に業務連絡ですよ、お願いします。
まあまあまだありますからね。
もう一個あります。
はい、
いくよ、うん、じゃあそこまでちゃんと笑い我慢した。
ちょっと涙が出てきたんですけど、
幼稚園児みたいに、うっ、みたいな、なんか、黙ってきなさいって言われたら、なんか、すごい苦しそうにするところが。
はい。
じゃあ、ウエスト。
はい。
前回ご紹介した 86.6 が、
は
い、じゃん !88.4!
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
いくら増えたんですかね、最後。
1.8?
1.8! 増量です。もうなんか三冠王を取ったような気持ちですね。
今回あの本当にあのすごいですね、あの全打席
ホームランみたいな。
どうしちゃったんですか。なんか先週はものすごい、おお、
いや先週はウエストしか減ってないんですよ。先週は
そうだったっけ。
うん、そうですよ。その前からあの体重は 0.1 ほぼ
変わらずでき
てた。体脂肪も同じ 20.5 だったんですよ。
あ、そこそこ。
で、ウエストが、先週がね、正直、
うん。
とかね、その先々週がね、下がり始めてる流れです、うん、この時だけぴょんとちょっと増えた時やったんです。
はいはいはい。
だから、すごく2センチ、3センチ近く、ゴーンと下がった感じなんですが、うんうん、その前からの流れでいくと、
うん、
先週の方が、適切な流れになってる感じだったんですね。離れた値じゃなかったんですが、その流れが逆流し始めたのかっていうぐらいでね。ありがとうございました。
この間は？
はい、運動ですが、ウォーキングが1回。はい、
うん。
はい。特に昨日、完全に寒くて、めげました。
うん。
今めちゃくちゃ寒い、九州。
そうですよね。だって九州だけ雪マークがついてるんですよね、全国天気。
あ、そうなんですか、全国で見るの、はい、
うん。
びっくりしました。
ね、年に2回ぐらいドカ雪、ちょっと去年まで北九州だったんですが、
うんうん、
まあ、そこまで福岡市は同じ県内なのでめちゃくちゃ変わらないと思うんですけれども、
うん、
こう季節的にドカ雪が降る、で2年に1回ぐらいは積もるぐらいの感じなんですけれども、
うんうん、
今年は結構もう 3,4 回降ってますし、
ですよね、
積もるのがもう2回目、積もるのは大体2年に1回ぐらいだの感じだったんですけど、
うんうんうん、
2回目ですし、昨日今日とか本当に気温が数字以上に寒い、めちゃくちゃ寒いです、
うん、
で僕はですね、皆さんの特にガンダロフさん、半助さん その神奈川県に偏った、
うん、
ユニクロさんの集中投下半助頑張れキャンペーンが福岡でも合ってるんだろうと思って買いに行ったら値段変わらないので、590円はないにしろ660円はあるだろう、690円あるだろうと思ったら990円のままだったので買わずに、で、じゃあタイツはちょっと嫌なので、レッグウォーマーを買おうと、
膝下のやつ、
はい、足温めるやつ買ってみようと思ったんですよ、で、レギンスかと思って、レギンスを買ってみたら、レギンスって股がつながってるんですね。知らなかった。
あ、そうですね、そうですね。はい、
なので、タイツ状態。
うん。
なので、ヒート、あ、ごめんなさい、安いの買ったから、これヒートテックじゃないんだ。
うんうん。
その代わり、速乾性のやつで、1枚1000円。
うんうん、うん。
90円だったかな、はい、?90 円だ、うん。ヒートテックのやつは1500円だったんですよ、1枚。レギンス、
うんうん、
ですけどちょっとそこは、まあ、本命 あのボディウォームじゃなかったので、研究試合をして、もうこれはもう毎日履いております。上に、ボディウォーマー、
ね、要はタイツでしょ。
タイツって言いたくないんだよ。
まあ、あの名称の問題で今はレギンスっていうのが主流になってる、
はい、
なるほど。俺もじゃあレギンスって言えばいいのね。
で、ボディウォーマーに北海道は毎日インと、
あ、北海道まで入れてるんだ。ちゃんと
入れてます、温まってます。
へ
え。で、くるんとはなりません。くるくるくるんともなりません。かな。でウォーキングは1回、
はい、
本当に昨日その3連休ちゃんと動けばよかったんですが、プールは行けてないです。プールはね、この3連休収録してるのが、1月11日なので、その、8、9、10のね、前日の日を入れた3連休があって、本当に行こうと思えば行けたんですが、この日はこの3連休は行けませんでした、寒くて。
食事が多かったということじゃ。
食事は多かったですね。
あ、そうなんだ。
そんなにね、この間バカ食いはなかったけど、昼が外食が、3連休の前か、3連休の前か、1500なんか一度もないところが、木金土日と2000超えですよね。
やっぱそれは外食が原因なの。
でも土日なんか、あ、土曜日は寒くてずっと一日うちにいたんですよ。で、金曜日は、いや土曜日か、これすき焼き食っちゃった、残りのお肉ですき焼き、
おお、
とかなので、なんかカロリー高いパン食べちゃった。だから今思うと、その先週永井先生に言われた運動してると自律神経がで姿勢ができるっていう部分が、運動してなかった逆。
ちょっとでも感覚が緩むっていう感じです。フルーまではいかないけどちょっと緩くなる、
これで、こういうなんか変にダラダラした日にお腹空いて、食事にならないの分かっていながらお菓子で一食にするぐらいいっぱい食ってしまうが来たらもうクルーになるのかなと思います。そこの手前ぐらいまでいってるかな。
おー、なるほどね。
そんなにめちゃくちゃなんか食べたいっていうわけでもないのに、食べちゃったりしてる。
ああ、そうなんだ。
だからすごくそれがもったいない感じ、は今なって思います。
なるほど。
はい。 んだよ。
いやいや、
なんで笑うんだよ。
よくよく考えたら体脂肪俺増えたけど、
うん、
もう一回巻き返したんだと思ってちょっと嬉しくなりました。ということで、お届けいたしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
鉄内郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。